ただいまから旧約聖書創世記37章1節から11節までを通してヤコブの歴史と題して、うん、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は今日本戦があるために、それが気になっている方もあるかと思いますけれども、ここにですねこうなんかこうちっちゃい画面があってそこであのコートジボワール戦がこう出てればねそっちずーっと見てれば今日寝ないで済むと思うんですけどもまあ帰ってからの楽しみで、今日はですね37章創世記を読む、50日の旅ということでまあ今日は章が36章だったと思いますけども実は37章から創世記最大のクライマックスに入っていきます。実際にこの創世記というのは37章以降がこの後の、出エジプト記につながっていく大変重要な物語です。まあそういった意味でこの37章から50章まで、大変ドラマチックな物語です。でこの主役はですね当然ヨセフの物語と言われていますからヨセフでいいんですけども実は今日今読んだように2節にこれはヤコブの歴史であるって書いてあるんです。ヨセフの物語とはどこにも出てこない。これはヤコブの歴史である。アブラハム、イサク、ヤコブ、これが創世記の主人公です。アブラハム、イサク、ヤコブです。ヨセフは実は主人公の脇役なんですね。でもですね、ストーリーとしてはヨセフ物語は大変重要ですので、まあ、ヨセフの物語として読んでいいんですけども、しかし、ヤコブの物語として、実はここの物語を注意深く読んでいくというのがこれからの読み方の一つのテーマになります。でそういった意味で今日はヤコブの歴史という題名でご一緒に読んでいきたいと思うんですね。でヤコブはですね12人の男の子がいました。そして女の子は1人、13人の子供がいました。で本当はですねちょっとこう誰から誰が生まれたかっていうのをプロジェクターに出せばよかったんですけどもちょっと準備ができませんでしたので今日はですねヨセフ17歳からの物語なんですけどもすでにですねこの時に13人の兄弟がいました。で上のお兄ちゃんがですねまず、ヤコブの最初の奥さんであるレアから生まれたのがルベン、シメオン、レビ、ユダというのが4人ポンポンポンポンとか生まれたわけです。それからですね今度は、女奴隷のビルハの方からダン、ナフタリ、それからレアの女奴隷ジルパからガド、アシェルと生まれてその後またお姉さんのレアからイッサからゼブルン、ディナというふうに生まれます。まあ誰がどこから生まれたか分からなくてもいいんですけども実はですねそうやってヤコブが一番大好きだったラケルからはなかなかこう赤ちゃんが生まれなかったんですがその後に生まれたのがヨセフそしてベニヤミンというのが12番目13番目と生まれてそしてそのベニヤミンを産んですぐにお母さんラケルは亡くなられるわけですね。ですからそういった意味でおそらくヨセフは今17歳ですけれども一番上のお兄ちゃんルベンとかルベンとかそれからシメオン、レビ、ユダのあたりからすればかなり年が離れていた。まあおそらく彼らは30歳前後だっただろうなというふうに思います。ですから今日はヨセフ17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていた彼はまだ手伝いでってこう書いてある。手伝いだったんです。で、ここにもちょっといろいろとこう考えさせられるところがあるんですけども、で、彼はですね、自分の年齢の近いビルハやジルパの子らと一緒に遊んでたようですよく、多分ですねダン、ナフタリ、ガド、アシェルっていうのがそれなんですけども いつも一緒によく遊んでたわけです。でもですね、一緒に遊んでる割には、遊んだ後にお父さんのところへ行って、実は、ダンはこういうふうに言ってたよ、ナフタリはこういうふうに言ってたよって言ってですね、悪口を言うわけです。そうするとお父さん、おい、ダンナフタリ来なさいって言って怒るわけですね。ヨセフが言いつけたんだな、あの野郎って思うんです。実は、ヨセフは大変嫌われていました、兄弟の中で。まあこれ読んだだけでよくわかりますね。4節には、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかったってあるわけですから、まあ普通ですね、兄弟の中で4人お母さんが違うわけですよ。しかもそのお母さんは、お父さんの妻と、それからその女奴隷から生まれているので、当然ですね、複雑なこの感情の絡み合いがあるんじゃないかと思うんですが、実は、この兄弟に関しては、あれは女奴隷から生まれたから、あれはラケルから生まれ、どっちの女奴隷から生まれたからとか、そういうふうな意味でのトラブルはなかったようです、この中で。あまりこう読んだ限りそういうことを見出すことはできないんです。ルベンは一番上のお兄ちゃんとしては非常にこうリーダーシップを取ってましたけれども、でもそういうためにお前は女奴隷の子供だからというふうな区別はなかったようです。でもですね、たった一つだけヨセフだけはみんな嫌いだったんです。それは二つ理由がありました。元をたどれば一つだけです。で、それはヤコブの育て方の問題ですね。それは誰よりも彼を愛しているってこう書いてありましたから、もう露骨なエコひいきをしてたわけです。ヨセフだけは袖付きの長服でどんなものかよくわからないんですけども、とっても綺麗なブランドのものを着せたわけです。でも、他の人たちは羊飼いの洋服。まあ、それだけじゃないと思うんです。これは氷山の一角で、もうありとあらゆることがヨセフちゃん、ヨセフちゃんってお父さんは、いつもヨセフちゃん、ヨセフちゃん。そんなことでみんながですね、もういう、大嫌いだったわけですね、ヨセフのことを。もう穏やかに話すこともできなかったっていうから、もう重傷です。ね。で、ヨセフも問題があります。調子に乗りすぎるわけですね。で、彼はさっき言ったように悪口をお父さんに告げ口したり、他のお兄ちゃんたちの悪口も告げ口していたようです。で、今読んで、分かったように、夢の話なんかも、本当にヨセフっていうのはもう、一緒にいたくないなっていう感じですよね。それはもうなんか説明の必要がないぐらい分かりやすい夢です。ヨセフの束がポンと語って、そこへですね、お兄ちゃんたちの麦束がひょこひょこひょこひょこ集まってきて、そしてお兄ちゃんたちの麦束がぴょんぴょんぴょんぴょんとこうなんかお辞儀するわけです。で、ヨセフの麦束はわははみたいな感じでですね、威張ってるわけですね。麦束が威張るっていうのはなんかどんな感じかよくわかりませんけれども、偉そうにしてるわけです。バッとかなんか開いてですね、ざまあ見ろみたいな感じでバババッとかなんか開いてなんか威張ってるんでしょうね。その周りお兄ちゃんたちの麦束がひょこひょこひょこひょこやってるわけです。そんな夢見たよお兄ちゃん。お兄ちゃんたちびっくりして怒るわけです。お前は俺たちの王様になるつもりか。ヨセフ全然お兄ちゃんたちがなんでそんなことで怒るのか全くわからないわけです。もう本当になんていうか自分が兄弟に憎まれてる、嫌われてるってことが全然分かってない。嫌われてる人ってそういうところありますよね。なんか自分がこう嫌われてるっていうことがよく分かってない人っていうかね。まあよく空気の読めない人って私たちはよく言いますけれども、そういう感じですよね。この人もヨセフは自分が悪いこと言ってるって全然自覚がないんです。これはかなり彼にとって重大な問題なんです。意地悪で言ってるんだったらいいんですけども、そうじゃない。仕 かもこの後ですね、今度は太陽と月と11の星が僕を拝むようになった、僕の周りに来て拝んだよ。太陽は当然お父さんを表します。月は本当のお母さんのラケルは死んでしまいましたから、まあレアのことかもしれません。それから11の星って、これはもう当然お兄ちゃんですよね。お兄ちゃんたちの星が僕の周りに来てくるくるくるくる回って、まあ星がお辞儀するというのはよくわかりませんけど、節を拝むっていうんですね。もうこれにはさすがにお父さんも、まあ自分もその中に入ってきたので、ちょっと叱ったって書いてありますね。お前の見て今一体なんだ、私も拝むのかってね、そんな風にちょっと怒ってるんです。実はこれあんまり本気じゃなかったような気がしますけれども、とにかくですね、こうやってヨセフという人はかなりこうなんていうか問題のある人になってしまった。これはもう一えにお父さんのせいです。ヤコブのせい。でしかもですね、この後どうなことが起こるかというと、まあ、こんなことで、これはもう本当に、ここまではですね前置きなんです。これだけもうみんなが怒りが爆発しそうになっているときに、起こるべくして起こったのはこの後の大事件ですね。それは、当然ですね、ヨセフのお兄ちゃんたちは羊飼いですから、シェケムというところに羊の群れを飼うために出かけてたわけです。ところがヨセフはどうしてか、お父さんのそばにいるわけです。まだ手伝いをしていたって書いてありますけども、ここにも問題があります。羊飼いっていうのはものすごくきつい仕事です。なんかいつもこうですね、なんか杖持って、なんか緑の草原をなんかこうのんびりと歩いているようなイメージがありますけども、そんなことありません。いつ狼が襲ってきても、まあ、昼間は狼とか襲ってきませんけれども、夜が怖いです。狼は来ますし、あと泥棒も来ます。柵なんてありませんから、バッとこうやってですね、捕まえて、二人ぐらいだったらもうパッと捕まえてですね、持ってきちゃうわけですね。高く売れますから。で、もし羊飼いっていうのは、羊を預かって、それでご飯を食べさせたりするのが羊飼いの仕事ですから、もしいなくなったり噛み殺されたりしたら、その弁償は羊飼いがしなきゃいけないんです。ですから彼らはいつも野宿をして、雨の日も昼の、ものすごい暑い日も、いつも野原にいて、彼ら、羊の番をしているわけです。夜も、交代交代で寝ずの番をする。そんな、つい仕事にヨセフちゃんをですね生かしたくない。ヤコブはいつまでも見習いにさせとくわけです。でたまにはお兄ちゃんとか見ておいで。そうするとヨセフはですね行ってみて、そして帰ってきたお兄ちゃんたちはこんなことしてサボってたよとかね、あんなことして遊んでたよとか、あっちのお兄ちゃんはあんなことしたよって言いつけるわけですよ必ず。そうするとよくヨセフちゃんよく見てくれた、よしお兄ちゃんのこと怒ってやるからなって、それで、おい、ルベン、お前何してたんだ、シメン、お前何してたんだ、ちゃんとヨセフから聞いたぞとか言ってですね、やるわけです。そんなことが毎回あったと思うんですね。そんなことでしたから、遠くからヨセフがですね、ヨコヨコやってくるわけです。おいおい、ヨセフが来たぞ、またヨセフが来たぞって、お兄さんたちはですね、もうそろそろ来る頃だって待ち構えてたんでしょうね。もうすぐヨセフが来る、夢見るバカ野郎が来るぞ、よしよしっていうことでですね、もうあいつは我慢できんからっていうことで、18節、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った、見ろ、あの夢見る者がやってくる、さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう、そしてあれの夢がどうなるか見ようではないか。まあ、本気で殺すかどうかは分かりませんけども、まあ、そういうふうに言った人もいるんでしょうね。もうあの夢頭くるから俺たちがとっちめてやって、それでどうなるかもう見てやろうぜ。ところがさすが長男のルベンは、おい待てよ待てよって言うわけです。21節、 ルベンはこれを聞き、彼の手から彼を救い出そうとして、あの子の命を打ってはならないと言った。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼の手から救い出し、父のところに返すためであった、ね、さすがルベンですね。でももしヨセフがいなくなったら長男のせいになりますから、それだけはちょっと勘弁してくれっていう気持ちだったんでしょうね。あちらはですね、地盤が大、石灰岩なんですね。で、石灰岩ですから水の作用で大きな穴がいろんなところに開いてるんです。大きな穴って言っても本当に人間がですね、一度入ったら出れないような3メーターぐらいあるような大きな穴がそこら中に開いてるわけです。で、そういうところにせーので、ヨセフを投げ込んでしまうわけですね。23節、ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえた穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかったって言うんです。ポイッドドーンってなんか、お兄ちゃん助けてくれ、ダメだぞ、お前みたいな生意気なやつはここでどうなるか見ててやる、あの夢がどうなるか、お前どうなるか俺たちが見ててやる、みんなでですね笑ってですね、お兄ちゃん助けて、自分が悪かったなんてヨセフ思ってませんから、お父さんに言ってやるぞとかなんか言ってたんでしょうね。ますますお兄ちゃんたちは可愛くないから助けてあげようなんて気持ちにならないと思うんです。で、そこでですね、まあ、さっき命を助けようとか言ってた、いい提案をしたルベンでしたけれども、ルベンはどっか行ってしまうんです。なぜかそういう意味がわかりません。でもですね、そのお兄ちゃんのルベンの留守の時に、実は大変なことが起こるわけです。彼らはですね、他ルベン以外のお兄さんたちは、やっとこれでヨセフのバカ野郎を懲らしめてやってる、どうやってやろうかみたいなことでみんなでご飯食べているわけです。そこへですね、エジプトへ行く、なんて言うんでしょうかね、大将って商人が通りかかるわけですね。そこでですね、ユダが、お、いいことがあるよということで26節。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺し、その血を隠したとで何の益になろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはいけない。彼は我々の肉親の弟なんだから。おお、そりゃそうだな。さあ、わざわざ俺も殺すのはちょっと賛成できなかったんだよな。じゃあどうしたら懲らしめてやろうかって今思ったところだけど、そうだそうだ、奴隷にして売るんだったらいいよなっていうことで、そこでミディアン人の商人が取り掛かった。その商人たちにですね、ヨセフを売ることにするわけです。ヨセフは17歳ですごく体格も良くてかっこよかったんです。美男子なんですね。すごくかっこよかった。そのかっこよさが後でですね、彼の災いになるんですけども、ですからかなり彼はいい値で売れたんです。銀20枚。28節、ヨセフを穴から引き上げて、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れてってしまうわけです。ルベンは帰ってきてびっくり。なんていうことをしたんだ。自分の着物を引き裂いて、私はどうしたらいいんだってルベンは嘆くんです。それはやっぱりお父さんに責任を問われるからですね。ルベンだってあいつは頭が来ると思ってましたから、奴隷で売られたってことは、まあなんというか非常にしまったと思ったんですけども、まあどうしようかな、まあそれじゃあまあしょうがないってことで、彼の長服をですね取り、31節、親着をほふってその地に長服を浸した。そしてですね、帰って お父さんに、お父さん大変なことが起こりました、これはもしかするとあのヨセフちゃんの服じゃないですか、帰り際に私たち見つけたんですけどって言って見るわけです。調べてください。父はそれを見て調べていった。33節、これは我が子の長服じゃ、悪い獣にやられたのだ、ヨセフは噛み殺されたのだ。ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しいんだって言うんです。かわいそうなヤコブですね。ヤコブの歴史である。 そういう出だしで始まったこの物語は、実はヤコブの歴史であるというふうに書き始めたにもかかわらず、ヤコブの最晩年の歴史なんです。このあと、もうあと二十数年彼は生きるんですけども、もうでも彼の寿命としてはですね、かなり後ろの方なんです。その年配になってから子供たちのこの大嘘に泣き悲しまなければいけないヤコブ、なんかかわいそうだなーっていう感じがしますね。売られたヨセフはご存知通り、この後ですね、エジプトの奴隷になります。奴隷になってもう本当に紆余曲折、そして最後にはエジプトの王様の次に偉い位まで一晩のうちに変わってしまうというドラマチックなですね、人生を彼は歩むわけです。そして来週ですけれども、このお兄さんたちとご対面するという考えられないような、人生がこの後待ち受けてるんです。でもですね、今日はまあ話はここまでになるわけですけれども、考えてみればヤコブはですね、このヤコブの歴史であるという言われている、ここに行き着くまでどんな人生をたどってたか、あんまりですね幸せじゃなかったです。というか彼はですね、お兄ちゃんのエサウを騙す、お父さんのイサクを騙す、そんなことでですね、エサウから殺されかけて彼は逃げるわけでした。それからですね、逃げたところで、おじさんのラバンのところへ行くわけですけども、そこでも彼は今度はラバンに苦しめられるわけですね。でラバンを騙して彼はなんとかそこを逃げ出すわけです。そして落ち着いたかなと思った時に、今度は、娘のディナがそのシェケムという場所の王子様にですね、王子に乱暴されまして、非常に恥ずかしい目に遭わされる。復讐の念に駆られたお兄さんたちは結婚の約束をしに来る、シェケムの王様たちに、おいいよいいよ、じゃあ私たちは、これから仲良くしましょうと約束をしてた上で、復讐のために彼らを襲ってですね、シェケムの男の人たちを皆殺しにするわけです。大殺戮をするわけです。大変な人たち、たくさんの人たちを殺してるんですね。でそんなことをして、そして、その場所を、ヤコブはもう いられなくなって、その場所をまた去らなければいけない、そんなこともあるわけです。そうやってヤコブは騙したり騙されたり、それから子供たちの起こす問題でその場所にいられなくなったり、どこへ行っても彼は落ち着く先がないような人生をたどってきたのが彼の人生です。でもそれは彼自身の、身から出たサビというか、彼自身のやってきたことがその結果を生んでるというふうに思えるような書き方を創世記はしています。ヤコブのそういう育て方が子供たちをそういうふうにしてきたのではないかと考えさせられるような書き方をしています。ヤコブはヨセフが夢の話をした後にも本気で怒ってはなかったと思います。兄たちは彼を妬んだが、37章の11節で父はこのことを心に留めていたって書いてあるんです。心に留めていた、なんかここはですね、なんとなくこう信仰的な感じが見えますけど、私はそうじゃないと思います。ヤコブはやっぱりヨセフちゃんはやっぱりそういう風になるんじゃないかという風にちょっと心の中で期待した。やっぱり一番下で末ですから、 一番上になるということは、さすがにヨセフだけを可愛がるからといって簡単にはなれません。でもヨセフの夢が実現したらいいな、ルベンやレビやシメンやあの子たちよりもヨセフちゃんが一番偉くなるのは、それはいい夢だななんて、ちょっとやっぱり彼はどっかで思ったんじゃないかと思うんです。そういう彼の性格、ヨセフに対する甘さ、これはですね、後でよく見ますと、彼の最晩年、最後彼が死ぬ間際にも実はこれと似たようなことをするんです。ヨセフを最後まで溺愛していることがわかります。そういった問題は最後まで彼の人生につきまとっていく、そういった意味でですね、このヤコブの持っている彼自身の持っている問題っていうのは深いなと思うんです。彼がいろんなところで人間関係につまずき、あそこでトラブルを起こし、ここでもトラブルを起こし、ここでもうまくいかない、その原因は彼自身にあるところが大きい。彼自身の子供に関わるやり方、彼自身の人との関わり方、しかも彼は自分のしていることがあまり自覚できてないところに大問題があります。ヨセフの問題一つしても、自分がこれほどまでにヨセフをエコひいきしているのにしていれば、兄たちがそれを怒ってヨセフをいじめるだろうということぐらい誰だってわかるだろうと思うのに、ヤコブはわからないんです。自分の家族をどれほど追い詰めているかという自覚のない人ですよ、この人は。人間関係のさまざまな失敗の中に、ヤコブはもう本当にその彼の性格の持っている問題がずっとあり続ける。そしてこれは生涯にわたって、ヤコブの生涯の中であまり変わってないと私は思います、残念ながら。ただ一つ、彼は神様の祝福の約束によって生きることが人として大切なんだ、私はそれがどんなことしても欲しいという、その一点に関しては彼はずば抜けていました。そのためには何があってもやり抜く、どんな非常識な手段を使ってでも彼はそれをやり抜く、そういうところはありました。そのためにいろいろなことが起こっていくわけです。その神様の祝福を信じ続けていくということに関してはぶれない人、そして神様はアブラハム、イサクの次にこのヤコブを選んだんです。その生涯に見習うべき点はほとんどなかったと思います、私たちが人として。でも彼の生涯の中で、彼がその祝福を願い続け信じ続けてきた、そのことに関して神様は彼を大きな生涯へと用いていくわけです。その生涯がヨセフ物語へと続いていくわけです。そして彼から生まれてくる12人の息子たち、様々な問題を引き起こしていた息子たちですけれども、あれだけの大殺戮を引き起こした息子たちであるにもかかわらず、彼らはこの後この21世紀に至るまで世界を動かしていくような人たちへと変わっていくわけです。用いられていくわけです。これほどに世界に影響を及ぼしたお父さんはいません。こんなにトラブルを引き起こして、こんなお父さんいたらどうですか皆さん、ヤコブのようなお父さんがいたら。まあ、そういうお父さんいますよね。会社でいつも喧嘩ばっかりしている。 もう教会でもいつも喧嘩ばっかりしている、まあ教会でじゃなくてもいいですよ、どっかでも、まあ、喧嘩だけじゃなくてもいいですけども、もうお父さんが発言するといつもなんかもう嫌だな、あんなことばっかり言ってみたいなね、あそこでもあそこでも、うちでももういつももうわけのわからないことを言う、いつも自分と自分のが嫌だなと思うことばっかり言う、そういうもしかするとお父さんがいるかもしれない、あお母さんでもいいですよ、でもバカみたいにお父さんお母さんはイエス様のことを信じて、その信仰だけは、それがないと生きていけないという、そのことに関してだけは誰にも負けない、それ以外はあんまり自慢できる人ではないけれども、それだけはっていう人って、クリスチャンになったらね、なんか立派な人になれるんじゃないか、性格も穏やかになるんじゃないか、どこへ行ってもなんか理性的なことが言えて、お友達がいっぱいできて、そして家族のことを取り持っていろんな人たちのトラブルをちゃんと仲裁できるような人になるんじゃないか、どうでしょうか。トラブルを仲裁できる人って別にクリスチャンじゃなくても見事に仲裁できる人はいっぱいいるんです。クリスチャンの人の方がはるかにそれを大きくしていく例の方がもういっぱいあります。クリスチャンになってもトラブルを起こし続ける人はどこにでもいっぱいいます。しかも私も含めて、西村先生って何も分かってないのよねみたいなね、多分言われてんだろうなと思うんですよ。でもそうやって分からないでも、分からないでいろんな問題を起こし続けながらも生きていく、クリスチャンになっても信仰を持っても、そしてそれが生涯にわたってだんだん良くなっていくかと思うと、ますます頑固になっていく、ますます分からない、ますます難しくなっていくっていうことの方が、私が見てる限りではそういう方もおられます。前もね、他の牧師の人とね、なんていうのかな、すごく、ね、年配の方で、やっぱりものすごくこう怒りっぽい人がいて困ってるんだって、どんどんどんどん怒りっぽくなってくるんだって、もう本当にカーッとなったら止まらない、それはもう何十年も信仰生活をされている方ですよ、ね、どうしたらいいんだろうかって、いやそれは治らないから、もうまあ、その人が怒りが静まるまでみんなで待つしかないんじゃない、やっぱりそうかみたいなね、ことでやっぱりあると思うんです。前ね、岸先生って人がケチの人はどんどんこうケチが完成されていきますみたいなこと言って、あ、そうかとか私思ったんです、ね。だんだんだんだん人間が丸くなるっていう、いや、そんなこともないなって私思ったんですけども、丸くなる人は大体ですね、40代ぐらいで丸くなるんです、完成で。で、大体50代で丸くならない人はそのまま行っちゃうんじゃないかってね。まあそれは私の持論ですから、あまり聖書的な根拠何もないですよ、ね。例外もあると思います。でも、やっぱり、本当に私たちが信仰を持って歩んでいくにもかかわらず、やっぱりいろんなところで問題、だってもしね、信仰を持ったら、いい人になっていくんだったら、教会でトラブルなんかあるはずないじゃないですか。私は15歳の時から教会行くようになりましたけども、私の見た教会の現場って、ああ、クリスチャンって、あ、教会ってそうだったんだと思うこと、いっぱいですよ。私がいた多摩教会ってところでも起こった現場ずっと見てきました。教会総会ってこんなにいっぱいすごいことが起こるんだって、見てきましたよ。本当に。それはどこ行っても同じです。まあ、教会総会だけじゃなくて、いろんなところでですよ。そりゃあもう怒りっぽい人もいれば、もう様々なことを見てきました。でもやっぱりみんなね、何が あるかというと、バカみたいにイエス様を信じなければ、イエス様を信じて生きることだけ、これを逃したらダメだっていう、その確信だけはあるわけです。いや、本当に、ああ、こんな人上司にいたら大変だろうなと思う人もいます。ああ、こんな人、ね、いろいろとこう、会社でこんなことがありました、あんなことがありました。それは高校生の私が聞いても、ああ、やっぱりトラブル起こすだろうなと思う人ですよ。でもその人、本当にイエス様だけを、イエス様を信じるということに関してだけはもう、それだけはかけて生きているわけです。私はその人の信仰を学びました。あ、そうか。こんなにいろいろな問題を抱えながらも、この人はこのことによって生きていくんだ。多摩教会の時に子供たちが、やっぱり子供と一緒に礼拝をしているとうるさい。教会総会の時うるさい。子供たちがうるさくて困るんです。そういう人は子供たちやっぱり出て行った方がいいんじゃないかっていう意見があったんです。その時にあるお母さんが立ち上がって泣きながら言ったんですよ。私は、本当に親として何もできないし、本当にしつけもうまくできない。本当に、まあ、しつけもうまくできてないなっていうような感じでした。でも私は、この子がイエス様を信じて生きていくという、そのことだけはどんなことがあっても伝えていきたいんです。それ以外のことは、もしできなくても、このことだけは、命をかけてもこの子にはそのことを伝えたいんです。教会総会の時そういうふうに言われたんです。私は高校生の時にそれを聞いた時にそうなんだと思ったんですね。教会っていうのはその人がどんなキャリアを持ってるか、どんな、学識を持ってるか、どんな地位にあるか、どんなふうに子供を育っているか、そんなことで集まってるわけじゃないし、そんなことがその大切というか価値のあることじゃないんだって私は思ったんですよ。その後私はそのことは本当に大きなことでした。私が本当にそうなんだと思ったのは、何よりも重大なことはイエス様を信じてイエス様から力をもらっていく、この一点にかけて生きる人の姿にある。ルカの福音書の11章の5節、ルカの福音書の11章の5節、135ページです。ルカの福音書の11章の5節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに 友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを見つかしてくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。こんな友達ですね、いつも本当にいたら大変でしょうね。でもこれはイエス様に求めるということに関しては、このぐらいしなきゃダメだ、このぐらい常識外れにしなきゃダメだ。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。諦めない。 もしこういう人がいたらもう本当に困る。で、こういう人はおそらく周りにもいっぱい迷惑をかけながら、しかもその迷惑が自分が原因になっているということもわからないままかけ続けているかもしれない。そのためになかなかうまくいかない、あっちへ行ってもうまくいかない、こっちへ行ってもうまくいかないっていうことがあるかもしれません。そういうクリスチャンとして生きる人だって人生もあると思うんです。でもどんな人生だっても求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そのことに本当にイエス様の迷惑を顧みないで求めていく人が神様の前に喜ばれる人だってことです。いやー、ここまでいろんなことを私はよくわかってるんです。こういうあの人の気持ちもよくわかって、状況もよくわかってます。私はこういうこともああいうこともできます。神様、あなたにそんなにやっていただかなくても私は大丈夫です。これだけのことができています。私はこれだけのキャリアがあるので、私はこれだけの知識があるので、これだけの人脈があるので、これだけのいろいろなことができますので、まあなんとかなりますので、ありがとうございます。そんな人はイエス様の前に、イエス様が欲しい人じゃないです。私たちの目から見ればそういう人の方がはるかに成功しているように見えるでしょう。ああ、あの人は立派に仕事もうまくいってる、子育てもこんな風にうまくいってる、あの人の子供はこういうとこ出てこういう風に出てあんな仕事をしてて、今やっぱり立派ね、あの人はちゃんとやっぱり育ってるからこうやってるのね。そんなことでしか私たちは人を見れないんです。でもだからあの人はいつもああだから、私たちはそうやって人の信仰を見ますよね。でもイエス様はそうじゃないんです。ヤコブを、アブラハム、イサク、ヤコブを選ぶんです。一目で見たらエサウの方がはるかに成功者です。莫大な財産を築き、あの一帯で大きな商売を成功させたのはエサウです。ヤコブは、ほら見ろ、あのヤコブは転々としながら、またあそこへ行ったぞ。おそらくヤコブは失敗者ですよ。ついにはエジプトへ行って、エジプトの特別居住区みたいなところに行くわけです。おそらくエサウの方はイスラエルに残ることができたと思うんです。ヤコブはその経済力から言ってエジプトに逃げなければいけなかったんです。それだけ見ればエサウの方が成功者です。でも神様はヤコブを選んだんです。それは神様の目です。イエス様のチャレンジは、求めなさい、探しなさい。私たちが開くべきところはどこか、何によって開くのか。私たちはその持っているものによって必ずしも成功する人生を歩めないかもしれません。それが問題じゃないっていうことです。子育てだってうまくいくかどうか分かりません。ビジネスだってうまくいくかどうか分かりません。一生懸命やっても、一生懸命ですよ、みんな。そりゃ何だって一生懸命です。最初から失敗しようなんて思って子育てする人なんていないんです。最初から人殺しにしようと思って子育てする人なんていないんです。でもこの一時にかけて私たちが生きていくってことが私たちに求められているチャレンジだと思うんです、ね、イエス様を信じたからといってサクセスが私たちの前に広がっているわけじゃありません。でも私たちは求めなさい、探しなさい、叩き続けなさい。そのことにおいてバカみたいにかけて生きていく人でありたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、主はヤコブを選ばれました。私たちもそのようにして、私たちもあの友達のために叩き続けた人のようにして、真夜中に関わらず叩き続けるような私たちの 信仰をもう一度チャレンジして与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。